仮想通貨情報局へようこそ。本日の深掘りでは、2026年2月24日現在、ビットコイン市場で一体何が起きているのか、その核心に迫っていきます。
はい、よろしくお願いします。
今朝ですね、スマートフォンのポートフォリオアプリを開いて、あまりの数字にそっと画面を閉じた。もしあなたがそんな朝を迎えていたとしたら、この時間はまさにあなたのためのものです。
そうですね。こういう相場環境で感情的にならないっていうのは至難の行ですからね。
ええ。だからこそノイズを遮断してデータに立ち返りたいんです。今日の情報源はインフィニティ合同会社が運営する暗号資産メディアクリプトライフの最新記事です。
AI とブロックチェーンの専門家である編集長の直哉氏が監修したレポートですね。
はい。ビットコインが急落し、恐怖強欲指数が8に到達した理由と冷静な判断力を保つ方法という、まさに今この瞬間に最も必要とされている内容を取り上げます。
市場全体がパニックに陥って、 SNS にも悲観的な声が溢れていますからね。
だからこそ事実とデータからなぜ今こうなっているのか、そして次にあなたはどう行動すべきかを一緒に紐解いていくのが今日の私だけのミッションです。
情報に振り回されるのではなくて、現在の市場構造を読み解くためのツールとしてこの状況を冷静に分析していきましょう。
はい。では、まずは現在の基本的なデータから押さえておきたいんですが。
ええ、確認しましょう。
2026年2月24日現在、BTC の価格は63,303ドル付近を推移しています。24時間での価格変動率はマイナス 2.28% です。
なるほど。
正直なところ、このマイナス 2% ちょっとという数字だけを見ると、暗号資産の世界では日常茶飯事というか。
ええ。そこまで大騒ぎするような暴落には見えないですよね。
そうなんですよ。でもそこが今回の市場環境を読み解く上で最大のトラップになっているんですよね。
まさにその通りです。価格の下落幅そのものは比較的小規模に見えるんですが、内部のデータは全く違うストーリーを語っています。
違うストーリーですか？
はい。ここで私たちが最も注目すべきなのは恐怖強欲指数、いわゆるフィア&グリードインデックスがなんと8という極端な一桁台に叩き落とされているという事実なんです。
100点満点中の8ですよね。
ええ、極度の恐怖状態です。
確かに一桁台っていうのは強烈なインパクトがあります。でも価格がたった 2% 下がっただけで、なぜそこまで市場心理が冷え切ってしまうんでしょうか？
それはですね、この指数が単なる今日の価格変動だけを切り取ったものではないからです。
と言いますと？
ボラティリティ、市場の出来高、BTC のドミナンス、そして何よりソーシャルメディアのセンチメントなど複数の指標が組み合わさった複合指標なんですよ。いわば市場の温度計ですね。
なるほど。価格だけじゃないんですね。
ええ。現在この8という数字を牽引しているのは一部の投資家のじわじわと首を絞められるような閉塞感なんです。
閉塞感。
過去数週間にわたって上値を重く押さえつけられて、何度もレジスタンスラインで弾き返されてきた。その結果 SNS 上での悲観的な言及が雪だるま式に膨れ上がっているんです。
つまり今日の 2% の下落が怖いんじゃなくて？
そうです。この重苦しいトレンドが永遠に続くのではないかという市場全体の疲弊感がこの極端な数字に表れていると見るべきでしょう。
なるほど。一発の大きなパンチでダウンしたというよりはボディーブローが効きすぎて立っているのがやっとという状態なんですね。
まさにその表現がぴったりです。
ではそのボディーブローの正体は何なのか。記事の中ではブロックチェーンマガジンのアナニアメル・ホトラ氏の分析が紹介されています。
はい。3つの要因が指摘されていましたね。
ええ、大きく分けてマクロ経済の不確実性、利益確定売り、そしてテクニカル的なレジスタンスラインの3つです。
この中で特に現在の暗号資産市場の性質を如実に表しているのがマクロ経済との強い連動性です。
株式市場や為替と連動しているということですか？
ええ、今の BTC 市場には巨大な機関投資家の資金が流入していますから、各国の金利動向やインフレ指標、株式市場のボラテリティといった外部要因から逃れることはできません。
暗号資産だけ見ていても全体像はつかめないんですね。
そうなんです。機関投資家がマクロ経済的にリスクオフだと判断すれば、彼らは真っ先にリスク資産である暗号資産のポジションを圧縮します。
そこで売り圧力が高まるわけですね。
はい。そこにアルゴリズムによる機械的な利益確定売りが重なって、さらに重要なレジスタンスラインを抜けきれなかったことでの失望売りが連鎖した。 これが単一の犯人ではない複合的な売り圧力の正体です。
暗号資産が独自のサイクルだけで動いていた時代はもう完全に終わっていて、今は世界の金融市場という巨大なエコシステムの一部として覇をかびよっているわけですね。
全くその通りです。
さて、ここからが本題です。指数が8まで落ち込んでいるということは、ウォール街の格言でいうところの通りに血が流れている時ですよね。
ええ、有名な格言ですね。
だとしたら、逆張り投資家にとっては最高の押し目買い、つまりバイザディップのチャンスなんじゃないですか。
そう考えたくなる心理は非常によくわかります。過去のサイクルを見ても、指数が一桁台に落ち込んだ局面が絶好のリバウンドの起点になった歴史は確かにあります。
ですよね。
しかし、安易に飛びつくのは極めて危険なトラップです。現在の状況を私は静かなるクラッシュと呼んでいます。ここで決定的に重要な指標は指数ではなくて
出来高ということですか。
はい、取引のボリュームです。もしパニック売りが莫大な出来高を伴って起きているのであれば、それは市場のヌムが出し切られたサイン、いわゆるセリングクライマックスです。
そこを打つ可能性が高いと判断できるわけですね。
そうです。しかし、現在のように出来高が薄いまま指数だけが8を記録してずるずると価格が下がっている場合、それは買い手が完全に不在であることを意味しています。
買い手がいない。
ええ、薄い出来高での下落は底打ちではなくて単なる緩やかな出血なんです。この状態で落ちてくるナイフをつかみに行くのは底なし沼に足を踏み入れるようなものです。
静かなるクラッシュ、恐ろしい響きですね。出来高という裏付けがない恐怖は買いシグナルにはならないと。
はい、さらなる下落の余地を残している状態です。
でもちょっと待ってください。ビットコインにはトケノミクスという強固な土台がありますよね。
トケノミクス、はい。
2024年4月には半減期を経て、現在のブロック報酬は 3.125BTC にまで減少しています。POW の採用と最大供給量2100万枚というプログラムされた絶対的な希少性がある。
ええ。
だからこそ下落にはおのずと強固なフロア、つまり底値が形成されるんじゃないですか？
それは暗号資産市場で非常に多く見られる誤解の一つなんですよ。
誤解ですか？
おっしゃる通り、最大供給量が固定されていて、ブロック報酬が半減したというファンダメンタルズは長期的な価格上昇を支える強力な裏付けです。
はい。
しかし、それはあくまで数年単位のマクロな需給バランスの話なんです。今日、明日、あるいは来週のパニック相場においてプログラムされた希少性が直接的なストッパーとして機能するわけではありません。
長期的な価値と短期的な値動きは別物ということですね。
そうです。短期的な価格はハッシュレートや半減期ではなくて、純粋に今目の前で売りたい人がどれだけいて買いたい人がどれだけいるかという市場心理のバランスだけで決まります。
なるほど。長期的な価値の裏付けが短期的な感情の暴走を止めてくれるわけではないんですね。
ええ。
気温が下がり続ける冬の最中に、でも夏になれば太陽が近づくからといって薄着で外に出るようなものだと。
まさにその通りです。長期的な確信を持つことと短期的なトレンドを無視することは全くの別物なんです。
押し目買いはいつでも有効なわけじゃなく、上昇トレンドでこそ有効なんですね。
トレンドを見極めずに買うと含み損が膨らむリスクが非常に高いです。
ではこの静かなるクラッシュが続く可能性のある中で、リスナーのあなたはどう動くべきなのか。記事ではレベル別のアクションが推奨されていますね。
はい。まずは初心者の方に向けたアクションですが、値動きの理由を調べる習慣をつけること、そして何より生活費ではなく余剰資金の範囲を絶対に守ることです。
基本ですが一番大事なところですね。
ええ。そして中級者以上の投資家に求められるのは、恐怖指数と出来高の関係を過去データで検証すること。さらに、感情を完全に排除したルールの徹底です。
記事にも、感情的な決断が仮想通貨取引で勝利をもたらすことは滅多にないという非常に刺さる一文がありました。
この状況下で最もやってはいけないのは、画面を見てから安く見えるから買うとか、怖いから売るとその場で決めることです。
事前にルールを決めておくべきだと。
はい。テクニカルな価格帯を自分で引いて、この価格帯まで来たら出来高がこれだけ増えていることを条件に追加購入する、あるいはここを割ったら感情を交えずに無条件で損切りする。
そういう自分のルールを相場が動く前に冷徹に設定しておく必要があるわけですね。
そういうことです。
そしてここからが、おそらく今日の深掘りの中で日本に住んでいるあなたにとって最も重要で最も胃が痛くなるような現実的なトピックスです。
日本の居住者向けのリスク喚起ですね。
暗号資産投資において私たちが直面している最大の敵はマクロ経済でもクジラでもなく日本の税制だというお話です。
ここは絶対に避けて通れないポイントです。どれだけチャート分析が正確でもこの知識が抜け落ちていれば一瞬で破滅するリスクがあります。
はい。
あなたは日本の暗号資産の売却益に対する税率が最大で 55% に達すること、そしてそれが雑所得として総合課税される仕組みを完全に理解してトレードしていますか？
株式投資の分離課税である約 20% とは全く違う恐ろしく高いハードルですよね。
ええ。ただ単に税率が高いというだけならまだマシなんです。本当に恐ろしいのは暗号資産特有の翌年の税金トラップです。
翌年の税金トラップ。
日本の税制では暗号資産から別の暗号資産へ交換した瞬間にも利益が確定したとみなされて課税対象になります。
つまり法定通貨である日本円に一度も戻していないのにも税金はしっかり発生するということですね。
その通りです。ここで一つの残酷なシミュレーションをしてみましょう。
お願いします。
あなたが昨年あるアルトコインの大高騰に乗って日本円換算で5000万円相当の含み益を出したとします。
はい。
あなたはそれを日本円に利確せず記憶のまま全て別の暗号資産に乗り換えました。この時点であなたには最大税率に近い、つまり2000万円以上の納税義務が確定します。
利益が確定したとみなされるからですね。
ええ。そして今年、先ほどから話しているような極度のパニック相場が到来してあなたのポートフォリオの価値が1000万円まで暴落してしまったとしましょう。
待ってください。手元の資産の価値は1000万円に減っているのに税務署は昨年の利益をベースに2000万円以上の税金を請求してくるんですか？
まさにその通りです。相場が暴落しようが手元の暗号資産の価値が目減りしようが国は前年に確定した利益に対する税金を容赦なく請求してきます。
それは絶望的ですね。
手元の資産をすべて売却しても税金が払い切れず自己破産すら認められにくいという悲劇が過去の暴落相場でも何度も繰り返されてきました。
だからこそ事前の損益管理が必要なんですね。
はい。含み益が出た時点で必ず日本円で税金分の資金を隔離しておくという管理が何よりも優先されぬべきルールなんです。
恐怖指数8の相場でただでさえ含み損に耐えているのにそこに翌年の多額の税金請求が追い打ちをかけてくるなんて想像を絶する恐怖です。
利益が出ている時こそ最も警戒しなければならないトラップだということがよくわかりますよね。
本当ですね。
加えて利用する取引所のリスクも再確認すべき局面です。
海外の取引所を利用している方も多いと思いますが、
ええ、日本の金融庁に未登録の海外取引所の大半は高いレバレッジや豊富な銘柄が魅力的ですが、市場がこれほどパニックになっているときにもしその取引所が流動性危機に陥って出金を停止したらどうなるか。
どうなるんでしょうか。
日本の投資者保護制度の対象外ですから、あなたの資産は文字通りゼロになるリスクを常に抱えているんです。
セキュリティや法的なセーフティーネットの有無は平時には忘れがちですが、こういう極限状態でこそ牙を吐いてくるわけですね。
そういうことです。
さて、それでは本日の深掘りのハイライトを全体の総括として整理していきましょう。
はい。
現在、恐怖協力指数は8という極端な悲観を示していて、多くの参加者が冷静さを失っています。
ええ。
しかし、出来高が伴っていないこの状況は、安易なおしめ買いのタイミングではなく、静かなるクラッシュの途中である可能性が高いということ。
そうですね。
そして、どれだけ長期的なトケノミクスが優れていても、短期的な下落トレンドと、日本特有の過酷な税制リスク、さらには未登録取引所のリスクから、あなたの身を守ってくれるのは、あなた自身の冷徹なルールだけだというお話でした。
的記事にあった感情的な決断が仮想通貨取引で勝利をもたらすことは滅多にないという金言をぜひ胸に刻んでいただきたいですね。
この8という数値を買い場と見るか、さらなる警戒サインと見るか。
重要なのはその根拠をあなた自身の言葉で説明できるかどうかです。誰かが SNS でそこだと言っていたからではなく、自分自身のロジックとして組み立てられているかが生き残るための絶対条件になります。
感情を排して自分なりの投資のテーゼを築き上げる。本当に骨の折れる作業ですが、それこそが投資の本質ですね。
ええ。最後に、リスナーのあなたへ私から一つ探求心を刺激する問いかけをさせてください。
お願いします。
市場が極度の恐怖に包まれて、多くの人がパニック売りをして、あるいは画面を閉じて現実逃避をしている、まさに今、暗号資産市場を裏で動かす 大口保有者であるクジラたちはどう動いているのでしょうか。
クジラたちですか。
はい。彼らはこの薄い出来高の極度の恐怖を利用して密かに買い集めているのでしょうか。それともさらなる売り浴びせの準備をしているのでしょうか。今日お話しした出来高の薄さや厚さに注目して、ぜひあなたなりの仮説を立ててみてください。
パニックの裏側で動いている巨大な思惑、その仮説を立てるプロセスそのものが、あなたを情報に振り回される側から情報を読み解く側へと引き上げてくれるはずです。
ええ、今後の市場の動きを冷静に観察していきましょう。
今日の深掘りがあなたのポートフォリオとメンタルを守る一助となれば嬉しいです。詳しい情報は仮想通貨情報局のブログ記事をご覧ください。